様こんばんは、トリートメントあっくんです。大阪の堺市で複数の美容メニューを取り入れたプライベートサロンをしております。ボディやフェイシャルエステ、まつエク、まつげパーマ、ジェルネイルなどなど、一度のご来店でまとめてお手入れができちゃうので、お忙しい方にもぴったりのサロンです。あくんラジオ本日138回目の配信です。この番組は不定期で配信してまして、各種ポッドキャストからも聞いていただけます。はい、今日は2026年7月11日の土曜日です。あくんラジオ、久しぶりの配信になるんですが、皆様は元気でお過ごしでしたでしょうか。はい、今日もですね、いつものように一つ作品を取り上げて喋っていきたいなと思ってます。最近公開となったネットフリックスのドラマ、ガス人間、はい、これを今日は取り上げて喋りたいなと思います。はい、ガス人間、皆様もうチェックされましたでしょうか。私はね、前からかなり注目してました。なのですごく楽しみにしてたんですよね。はい、っていうのも片山晋三さんが監督なんですよね。そう、ガンニバルをね、ドラマを撮られたあの監督さんが、今回手がけてて、で脚本にヨン・サンホさんっていう韓国の方なんですけど、新幹線ね、ゾンビのあの新幹線とか、あと寄生獣の、韓国バージョンを、ね、手掛けてらっしゃる方なので、これはね、もう熱いなということで、はい、めちゃめちゃ楽しみにしてました。でもう本当にもう私の勝手な思い込みなんですけど、このガス人間はガチの SF ホラーだと思ってたんですよね。だからとにかく怖くて、強烈に怖いやつって思ってたんですよ。そう、でも実際見てみたら、超社会派サスペンスっていう感じでしたね。で、アクションもあって、でなんかエンタメ要素めっちゃあるっていう感じのそう、なので私 SF を期待してたから、ちょっと違ったかなっていう、印象はありますね。なので見る人によって、注目するところによって刺さる刺さらないがあるかなと、いうような印象です。なので今日は、そんな感じで私の、テンションが上がっ、私がこれ見てテンションが上がったところと下がったところっていうのを喋りたいなと思ってますね。誰も興味ないと思うんですけど、はい、個人的な感想を述べたいと思います。ネタバレありでいきますので、よかったら最後までお付き合いください。ではあっくんラジオスタートです。ガス人間、概要とあらすじをさっくりと言いたいと思います。ネットフリックスのオリジナルドラマで全8話でございます。なので、一晩あればね、一気見できるぐらいのボリュームですね。はい、余裕ですね、はい、で、これ元ネタがありまして、昔の東宝の特撮映画ガス人間第1号っていう、名作があるんですけど、それのリブート版っていう感じなんですよね。なので、原作の要素をちょっと入れつつも、設定とか世界観みたいなのはもうゼロから作ってるっていう感じの作品です。はい、でどういうお話かというと、この、タイトルの通り、自らの体をガス化させることができる異能者が暗殺事件を起こしますと。はい、で、それを警察が追います。でその事件の背景としては、なんか巨大な陰謀がありましたっていう話ですね。なんかその裏社会の闇みたいなのがめちゃめちゃ絡んでて、やばい感じだったっていう、そういうクライムサスペンスっていう感じですね。はい、それが大体の大枠なんですけれどもね、皆様見られた方はどう感じましたでしょうか。で、私の感想なんですけど、まずポジティブなところ、素敵だなとテンションが上がったところを言うと、やっぱりね、演者さんがめちゃめちゃ輝いてたっていうところですかね。この役どころにこの人をはめ当てるんだっていう、なんか意外性もすごい、なんか、生かされててよかったっていうか、 うん、でね、まあ、話題になったところで言うと竹野内豊さんがねもうね最高でしたよね。はい、で私は賀来賢人さんがねあのホストの役をやってるんですよ。賢太っていうねその、役どころもめちゃめちゃ好きでした。そうでもう一個興奮ポイントを挙げるとガンニバルに出てた役者さんがなんと3人も出てるんですよね。役名でいうと岩尾と翼くんとあの後藤家のね一番やばいやつ、サダム後藤サダムってシーズン2に出てくるんですけどその、まあ、中島歩夢さんがね演じててその3人さんが出てらっしゃったのでめちゃめちゃテンション上がりました。はい、であと他にもなんかいろいろとあの、まあ、映像のね VFX というなんかあの何特殊なんか撮影技術みたいななんかねすごい感じはしました。はい、まあ、以上がポジティブポイントでございます。はい、でここからはネガティブポイントに入るんですけどあのですねなんか全体的に結構ツッコミどころがあったなとは思うんですよね、ストーリーにね。そうでもあの一つだけもうここだけはちょっと無視できないツッコミポイントがありましてそこを言いたいんですけどそれはガス人間の設定がもうそもそものこのガス人間の設定がふわっとねしすぎててどういう理屈でガス人間は動いてるんでしょうかっていうところがめちゃめちゃ気になるんですよ。全然説明されてないんですよね。なんか話的には隕石ね、隕石が落ちてきて、まあ、それによって体がガスになった、まあ、その有害物質でガスになったっていうまあ描写なんですよね。なのであの、まあ、そうなので体をね気体にしたり固体にしたり自由自在にできてであの人の指示を聞いて殺人も犯すことができてであのめちゃめちゃガスになってねすごい多い人を追いかけることもできてでしかも永遠にガス出るんですよ。ガス欠しないんですよね。その燃料はどこから来るのかっていう、まあ、問題とかであと最終またも自分のまた元に戻るっていうとことかなんかデスノートみたいな感じですよね。デスノート人間みたいな感じいやふわっとしすぎてるなんかガスである意味あるんかなっていう感じですね。うん、で、まあ、あえてふわっとさせてるのかなっていうふうにもまあ思わなくもないんですよね。あんまりそう解像度高くそこのプロセスガス人間になるまでのプロセスを作るとなんかあの、まあ、SF 感も増しますし多分制作サイドがやりたいことなんかこう伝えたいこととかとずれてくるんかなとかあと、まあ、整合性つかなくなるとか、まあ、そういう、まあ、いろんななんかそういう、まあ、いろいろタブーがあるんかなと思ったりもしたですよ。そう、うん、でなんかやっぱり一番ちょっと気になるところで言うとガス人間になるプロセスはめちゃめちゃ適当なのにガス人間になるまでの描写はめちゃめちゃリアルなんですよね。説明するとまず隕石が落ちてきました。そこからは有害物質が出てます。でその、処理にあたるのは社会的弱者である、まあ、その青年がね、まあ、処理にあたって一番近くに近づいた人が焼け焦げてね、うんまあ、悲惨な感じで、死んでいくというか、うん、で石像っぽくなったりとかなんか、うん、でその隕石に爆弾を仕掛けるんですけどそのボタンを権力者が押すみたいな、うんまあ、その描写って、まあね、原爆を連想させますよね普通に。なので日本の、まあ、ちょっと悲しい過去、まあ、そういうところをそこの意図を多分伝えたいのかなとは思ったんですよね。うん、ただなんかその、まあ、メッセージ性を否定してるわけじゃないんですけどあまりにもなんか そこだけがすごい目立ってそのなんかちょっとバランスが悪いというかなんか なんかせっかく隕石というもうね未知の、 いろんなことが秘めたモチーフがあるのに、それを生かしてなんかこうロジックとか考えれたんじゃないかなと思うんですよね。うん、そんな感じで終わります。